作家、怪異収集家の木原博勝ちゃんです。
ディレクターの佐々木隆正です。
はあ、お便り行きましょうか。
お便り来ておりますよ。
はい、
広島県福山市の
福山の方です。
はい、ラジオネーム、はい、きなこさんですね。
きなこさん、あ、うちのハムスターの名前や
った。そうなんですね。うん、最近1ヶ月かけて、
はい、
ポッドキャストを最初から聞き、やっと追いつきました。
ちょっと待って待って待って、
来ましたよこれ、木原さん。
ちょっと待って、
はい、
あのさっきもそういう人おらへんかった。
先週も確かなんかそうでしたね。先々週かな。
別の人。
別の人です。
真面目に。
はい。
はあ、はい。
新たにみんな続々と。僕はあ
のその方の、
はい、
あの続編とか、
ええ、
あの前回はなんかそういう名前を読み損なってっていうのかなと思って。
いや違いますね。
追いついたんだ。
追いつきましたね。
えらいですね。バックナンバー追いつく人最近多くて。
すごい嬉しいですね。今も毎週楽しみに聞かせてもらっております。
ありがとうございます。
配信を追いかけていく中での急なカンちゃんロスから未だ立ち直れていません。ごめんなさい、日月さんロスも始まったかもしれませんね。
ほんまですね、今それ言おうと思った僕も。
そうなんですよ、
はい、立ち直ってない上にさらなるダメージを
与えてしまった。
すいません。
こうパーソナリティが消えていく会議番組ですからね、これは。はい、でこのラジオを聞いていた時に起こった個人的に不思議に思ったことを聞いてもらいたくてメールいたしました。
ということは、
はい、
水曜日の、
うん、
21時30分を過ぎたあたりから起こった回。
そうですね。生放送でもし聞いていたら。
聞いてたら。
はい。
はい、
木原さんの怪談に対する考えを早く聞きたい一心で、年が明けてからの1ヶ月間、うん、僕は仕事中にスマホから、Bluetooth イヤホンで怖い水曜日を、長い時には1日10時間聞いていました。
それはね、
ええ、
やめた方がいいと思う。
これ大丈夫ですか。
人として一言言っておきます。それはおやめになった方がよろしいかと。
過労になりますよこれ。
いやほんまに。
そんなある日、
うん、
突然イヤホンが無音状態になり、
うん、
僕はまたスタジオの録音機械が止まったんかな、
時
しばらくしたら録音が止まっていましたとのコメントから再開するだろうと思い、
うん、
しばらく待っていましたが、
うん、
無音が続くのでスマホの画面を確認しました。
うん、
再生は止まっておらず、うん、時間は進んでいっています。Bluetooth、
うん、
が切断されたのかなとも思いましたが、
うん、
本体スピーカーからも音は鳴っていません。
うん、
ボリュームも下がっていません、
うん。
今までこのスマホと同じイヤホンを2年使っていて、
うん、
このようなことは起こったことはありません。Bluetooth、
うん、
が切断されるときは、外国人女性の音声が流れるのですが、
うん、
この時はありませんでした。
うん、
原因がわからず、いろいろスマホを調べていると、音声の出力先が有線イヤホンになっていることに気づきました。
うん、
もちろん有線イヤホンを接続はしていませんし、
うん、
仕事柄、ホコリや水分で汚れてしまわないように、
うん、
絶縁保護キャップをイヤホンジャックに差し、
うん、
ビニール袋にスマホを入れています。
うん、
なんでこうなってるんやろなと、
うん、
木原さんにこの状況を見てもらいたい。
そのスマホに対する慎重な保護具合がただことではないなと
そう厳重ですね、
うん、
と思って写真に収めようと思いましたが、
うん、
このスマホしか写真を撮れるものを持っていないため撮れず、
うんうん、わかる、それはわかる
ですね。スマホでスマホ撮れないですもんね、
うん、
仕事中なので同僚にも頼めない、
うん、
黙って聞いてますからね仕事中に、
うん、
スクショではイヤホンが刺さっていないことを証明できない、
うん、
どうしようと迷っている間に有線イヤホン接続が解除され、
うん、
二度と接続状態にはなりませんでした、
うん、
また違う日には Bluetooth イヤホンの右だけが突然無音、
うん、
5秒ぐらいして左も無音、
うん、
おかしいなと思ってるうちにまた両耳から再生されるということがありました、
うん、
イヤホンのバッテリーは十分ありましたし、
うん、
低充電や接続切断を告げる音声も流れず、
うん、
その後は何も問題なく使えました、
うん、
2回とも原因を調べるのに必死でいつの放送分か何の話をしていたのかは覚えておりません、
うん、
このラジオを聞いてる時以外はスマホもイヤホンも不調が起きたことはありませんでした、
うん、
このままでは木原さんにラジオを通してスマホとイヤホンを壊されてしまう、
うん、
と思い、
壊れてるから、
もうすでに壊れてますね、
うん、
と思い顕微神社様の腕輪を家族親類9人分郵送にてお願いいたしました。
あんまり迷惑かけたらあかんぞ。
ほんまですね、
うん、
お願いしてから家に届くまでの約1週間の間、
うん、
家族の一人が交通事故で軽傷、
うん、
車は廃車、
うん、
もう一人が原因不明の足の痛みで救急車で運ばれました、
うん、
腕輪が届いてからは以前にも増して充実した日々を家族全員送っておりますので、
それは何よりですかね、うん、
これも県民様のご加護かと思っております。
どこに触れんねん。
そこでお題なのです。
なんだよそれは。
お題に来ましたよ。
そこまで引っ張っといてお題なのかよ。
お題に来ましたよ。
それに答えるのかと思って心の準備してたらお題に来るの。
そうですこれは。
気づきさんおらんようになったら荒れるな。
荒れます。あっち行ったりこっち行ったりしますよこれ。
ほんまに。
僕は悪いことはすべて偶然、良いことは良縁と思うようにしています。
ああ、
それでも寺社仏閣へ祈祷しに行っている間に怪異が起こる、
うん、
お守りを持って帰ってきたら家の中へ怪異が起きていたなど、うん、まるでこの世ならざる者の悪あがきとも思えるような話があればお聞かせ願えますか。
あるかそんなもん。
追伸、賢美様の腕輪を通した次の日に知人からウサギが生まれたもらってくれへんと言われました。以前からウサギを飼いたくてペットショップを約1年回ってもなかなか良い出会いがなかったので諦めかけていたのですが、
うん、
ウサギの写真を見せてもらった瞬間一目惚れし、
うん、
これは賢美様にいただいた良縁と思い、
うん、
今では家族一同このウサギに癒される毎日です。
幸せでよかったね。
近いうちに賢美神社様に出向きご祈祷を受け、うん、感謝を伝えたいと思っております、うん、
それは大事なことですね。
皆様もお体を大事になさってこれからも楽しく怖い放送を続けていってくださいといただきました。
あ、すいませんね、皆様が半分になりました今回でね。
そうですね
、はい、皆様というよりは、まあ、お前らって呼んでいただいて結構な状況下になったんですけどね。
うん、
うん、人が Bluetooth の故障の話をずっと聞いてたらどこに行くねんっていうところですけども、
うん、
まあ Bluetooth の話は不具合で片付けて結構でしょ
う。
いや、それ原因わからないですよ。
そうですね、わからないですけど、う
ん、でも原因がわからなくても、うん、不具合が起こるということというのはまあ別におそらく不思議ではないと思う。原因がわからないから不思議なのであって、うん、原因はあったとは思うんですよ、
うん、
というところだったりします、
うん、
それとその携帯でを介在して Bluetooth でいわゆるワイヤレスイヤホンで聞いてるんですよね、
はい、
確かにこの番組を聞いていただいてありがたいと思って私の声を聞いてくださっているの、うん、大チュッキーって言ってくれるのは大変ありがたいんですけどもね、うん、うんうん、こんな番組ばっかり聞いてたらまあね、故障するんじゃないのかっていう話は置いといて、
ええ、
うん、必ずしも、こればっかりではなく、音楽とかも聞かれてたりはすると思うんですよ。うんうん、で、実はさほど気には留めてないけれども、ほとんど、まあ、バックナンバーずっと聞いてる間は、ともかくとして、
うん、
うん、ほとんど音楽だとか別なものを聞いておられるんだったら、その時にやっても、怪異と紐づけることがないから、記憶にあまりないけれども、実は、他でよく起こってることというのはあんまり覚えてなくて、
うん、
このラジオの放送を聞いてて、あ、今ええ時やのにと思うところに聞こえないからこそ印象に残って覚えているという可能性はないとは言えないと思います。
怪談ラジオを聞いてる時にそういう現象が起こってるから。
そう。つまり怪談ラジオを聞いてる時にしか起こらないというすげ替えになってるっていう、
うんうんうん、
他に起こってるけれども他の今日どうかしたんかな、
うん、
とこうイヤホン叩いて、うん、お治った治った程度のものだったりするのが、
うん、
たまたまこのラジオ聞いてる時に限ってそうじゃないことにたまたまなったのかもしれないっていうとこだったりするんですけどね。
うん、
僕はね、ワイヤレスイヤホンということそのものの扱いができなかったり、Bluetooth もわからなかったりはするので、
うん、
イヤホンで聞いてる人間なのでね、携帯から、
うん、
うん、それも接続の変換コードまでつけて、うん、聞いてたりするんですけども、それほどそのコードの中で聞こえるものっていうのを信用してないんですよ、
うんうん、
僕自分で自分が壊すから
と。そうですね、よく壊しますもんね。
でね、そうよく壊すんですよ、
うん、
不具合起こすんですよ、
うん
うん、で直してくださいってどこも壊れてませんということであるんですよっていう、
うん、
でちなみにねっていうにお前それでも携帯はなんとか使えてるやんかとか、要するに、X、旧ツイッターができたり、うん、電話やメールできてるでしょうって言ったら、うん、確かにそうなんですけどもね、ただこれだけは言っておきますけども、
はい、
まあ、県民神社さんにかれこれ、20年近く行ってますけど、
うん、
ご祈祷を受けるときに、電源を落として、頭の前に携帯を置いて、一緒に受けてるんですよ、ご祈祷。
ああ、携帯も一緒に。
うん。 携帯だけは無事じゃないですか、できるじゃないですかって言ったところで、携帯もご既得で付き物落としをしてもらってるからっていうのって、僕的にはあるんですよ。それに、やっぱりね、呪いだたたりだなんていうふうに言われる犬神まで落としてくださるという警備神社さんですけれども、うん、抗議の意味では、悲しみが飛んでくるだとか、うん、妬みやそしみや嫉妬みたいなものも、別に呪いではないのかもわからんけれどもだとかかもしれないけれども、うん、ね、空き家で誰もいなくても3ヶ月も経ったらどっからこんな出てきたのっていうくらい埃が積もってるじゃないですか。うん、そうですね、指でツーッとやったら、うん、線一本引けるでしょっていうところだったりするので、うん、目に見えない小さな直接的に感じないものでも、うん、積もり積もってほったらかしてたら、人間の光というものを遮ったりするものだったりすると思うんですっていうところだったりするから、うん、こういうことがないようにするためにある行動というのが、うん、いわゆるご祈祷を受けるという名の、いわゆるメンテナンスだと思うんです。だからみんな購入して使っててっていうものってたくさんあると思うんですけれども、うん、ある程度何らかの形で埃が溜まっとれやせんかだとか、うん、水垢がついてないかだとかというような何らかのメンテナンス行為というのは常に何らかの形で定期的に行っておくと、実は一回も起こらへんようなものなのかもわからない。
あ
ー、じゃないかなっていう性質もあると思うんです。
はい、
まあ、機械のことなんで。
うん。
うん。で、強力な何か、なんかこう、何かを発するようなものがたまたま通過したからそんなことがあったということだって、ひょっとしたらないのかもしれないけれども、Bluetooth はこういうものが通過した時には聞こえなくなります、不具合がなりますなんていうのは、実験結果を解説書には多分書かんと思う。こんなこと自然界にないんちゃうんかっていうのがあったりするからだったりするんですけども、謎が解かれる前までは、寸前まで謎と言っていいものは謎なんですから、うん。うん。だから、これも謎にしておいていいんじゃないかなというのを、Bluetooth 問題的に言うと、うん。んなわけのわからんね、機械は、ルーン文字から取ってきたっていう言われのある、マークを持ったりするようなものなんて、危ないんじゃないのっていうふうに、しかもそれでこの番組を聞くんでしょっていう、しかもこの番組を遡って聞く、聞いてる人間も聞いてる材料も聞いてる目的も喋ってる人間も全部含めて危ないんじゃないのっていうもので、うん、危ないことが起こってもそれは不思議ではないの
だ。そうですよね。
むしろ罰が当たるかのように当然のことではなかろうかっていうふうに、思っていただくことにしておくとしてっていうのは、この後でケイミさんの話が、
そうなんですよね。
あるからですね。
うん。
うん、
ご祈祷行ったりとかね、お守りを家から持ってって、納めに行ってる間に家でなんか悪いことをしてるんちゃうんやろうかっていう質問ですよね、これ、この世ならざるものが。
うん。でね、
うん、
あんまり言うのもなんですけれどもっていうところですけども、うん、普通に神社にはご祈祷に行かれた方がいいですって、うん、参拝と言ってないですよ、ご祈祷をされればどうですかって言ったりするのは、うん、お神様に名乗りを上げてくださいということの方を言いたいわけですよ、うん、つまりとかって言って、うん、どうぞ佐々木大学に合格しますようにとお願いしたとしますっていうふうに、その時に神様が喋ったとします、
うん、
愛わかったと言ったとしますっていうとこなんですけども、問題は、お前誰やねんっていうのはわからないじゃないですか。
そうですね。どこの誰べえやねんと。
そう。だから、祈願することは同じかもわからないけども、ご祈祷の時には祈願を書いて、名前と住所と、
書きますね。年齢も書きますね。
年齢書きますよねっていうことによって、うん。兵庫県神戸市、ラジオ区ラジオ庁、ラジカンと申しますっていう人間が、この願いを、商売繁盛、うん、パーソナリティ繁盛っていうことを書いていますって、うん、愛わかったっていうと、住所と名前と場所があるわけだから、うん、別人に願いがいかないわけですよね。
ノリトの中に入れてくれてますもんね。
入ってます。
住所名前ね。
住所名前入ってます。
どこどこの何々ってね、うん、聞いてたら。
これはね。
どんな神社でもね、大体ご祈祷の時は。
誰の願いであるのかっていうのがあるから、うん、そのものの願いっていうのがわかるわけですけどもっていうとこだから、うん、うん、名乗りも上げずに、お願いすると、愛わかった。 誰っていう話になるっていうだけの問題ですよね、うん、あなたは誰っていうところだから、だからあのご祈祷に行かれるということそのものが、あの参拝に行くとは書いておられなかったので、うん、確か聞いててね、うん、ご祈祷に行かれるんだったらそれそのものが良かったりすると思いますっていうところで、うん、終わるとこの番組ではないので、うん、変わったことをちょっと言いますけど、
はい、
っていうにこの前ね、
はい
3月2日のことです、
ええ、
3月2日ってもう放送から言ったらこれ4月の17日ですけどね、
もう1ヶ月以上経ってますね、
経ってますよね、
うん、
3月2日の確かね、日付が変わった1時45、6分ぐらいだと思うんですけども、
はい、真夜中、
千葉の九十九里浜沖か何かを震源に東京でも震度1か2ぐらいで割と大きく揺れた、うん、
あ地震がねありました、ね、
地震があったん、
はい、
ですよ、
うん、
でこの地震があってる時間当然こんな時間には起きてるに決まってる慶良君ですから、っていうところなんですけど、この時の地震ばっかりは心配してるところに来たので、慶美様に行きたいっていうふうにマネージャーに相談したんですよ、
慶
美様に行きたいっていうふうに、でちょうど、3月の、17日から、イギリス東映ロンドンに行くこともあるし、
うん
うん、ちょっと地震が気になるから、今日連絡し朝になったらね、うん、朝起きたら連絡してくれるっていうふうにお願いをしたっていうふうに、
はい、
そしたらすかさずさすが県民様のお願いしたときによく分かってる、ちょっと待ってくださいね木原さんっていうふうに調べてみたら、
はい、
今日の2日はあんまり連絡取るには良くないので、良くない日ですと、こういうのが入ってるからという暦の何かを読み上げてて、ね、ただ翌日3日おひな様の日ですけども、うん、3日は大安なので、
うん、
明日連絡しましょうと、
はい、
それでいいですかって、ああいいよっていうふうに、3日連絡してっていうふうに、で行く日は9日って言いますっていうに、はい、それはやっぱり大安やからって言うのでっていう形でその番号は終わったはずなんですよ、
はい、
うん、だからその時にも9日に行くって決めたんで、うん、連絡してないだけで9日に参りますっていうのを明日の3日に連絡するっていう形というのがまとまっただけなんですよ、その場でスケジュール見たり暦見たりしてっていう形で、うん、僕何もやってないけど、
うん、
3日がいいです9日にしましょうはいみたいなとこだったりするんですが、
うん、
その朝、
はい、
県民のお母さんから連絡が突然来てね、
ほう、
うん、緊急連絡っていうんで、うん、やお山がとっても寒いマイナス3度なので木原さん焚き火に来てくださいって
、ほう
へっって言うね、で連絡取って、いや、行くって決めたその日に、緊急連絡で来てくださいって、ほんまに焚き火だけですかって、焚き火だけですって、
はい、
どうしたんですかこれくらいのメールでって言って、いやいや、くすぐり送ってきただけなんですけど、いや、東京で地震があってねって、県民様に行って、日程押さえて、うん、で、飛行機のチケットはもう連絡も、明日の対案に、そちらに連絡と飛行機のチケットを取って、9日に伺おうという連絡をしようと思ったところに開けたらお母さんからのが来てて、ああそうですか、じゃあ9日にお待ちします、ちょっと待ってよっていうような、そういう会話で終わるっていうことが、
はーすごい偶然
ね、
よくありますよね、県民様とそういう偶然っていうのは、
うん、僕はカレーとかどうのこうの含めて、うんうん、お母さんと電波でつながってるんじゃないかと思うんですけど、うんうん、これ3月2日のことだったりするんですけど、それまでないんですよ、めったにっていうことがあったりするのがこんな風にあるから、うんうん、まるで、あ、木原さん、うち来る言うてはるわっていうのがなんとなく分かったから、
うん、
ほな来たくなるように呼ぼう、うん、みたいなので動いたのかなというふうに言うと簡単なんですけれども、
うん、
明確にどっちも分かってるわけで、いやお母さん分かってるかも分からんけれども、うん、いやなんでこんなことができるのかっていうのは偶然で片付けるよりも何かが飛び交ってると分かった方がむしろ理にかなってるっていうふうに思うっていう、
うん、
そう一個一個は偶然やけど同じ場所と同じ人物からこんなにいくつも偶然が来るっていうのって偶然だと世の中が言ってるだけであって、
うん、
当事者にとっては 必然じゃなくて、うん、いわゆる電波を送って電波を受信してるって、うん、どうやら向こうは高精度なので送受信はできるみたいだけれども、こっちは受信一方だからおかしいと思っているというラジオ状態になってるのかななどというふうに思わんでもなかったりします。でもこれ を人為的にやろうかと思うと難しい。
そうですよね。そんなタイミングでわからないですもん。普通そんなこと思ってるなんて。
その通り、
うん、
うん、だから決めて、あの3日にやるって言ってんのに、その決めた日の朝に、
うん、
あのもう来てるわけですから、起きた第一報に、お母さんも起きて、うわ今日寒いわ言うて、一本目で売ってるっていうのがうちなんですかっていうところだったりするっていうに、まあ、ちなみにあの行った9日の日はあの、まあ、9日チケット取れ、フライトチケット取れました、9日の日にあのお伺いするというのが、あの飛行機のチケットが取れたので決定ですって言ったら、あちょうど良かったですその日ねってに、あの対案なの、まあ、こっちも対案だからというのを分かってやってるからですけども、対案なので、結婚式があります。
お、
うん、11時からなんですけども、ちょうど到着したする頃には、うん、キャラさんが来る頃には結婚式が、終わった、
うん、
あの時やと思いますので、その式の後で、ご祈祷いただくという形でよろしいですか。もちろんでございますって、うん、ここで儀式と名の付くものを見たのはずっと昔見た大祭の時だけなので、結婚式とはいえそれはめでたい上に儀式というのを見たことがないから、
うん、
あのぜひともね、いい時に行きましたから、ね、焚き火しながら眺めさせていただきますっていう、
うん、
で行ったらちょうど終わって、花嫁花婿と親戚一同がこうあの階段を降りてですね、草履を履いてっていうことをやって、であそこの復習、あの辺の風習なんですかね、花嫁菓子っていうのを花嫁さんが配る、参列者に、はい、どうぞどうぞどうぞって、あの木原さんももらってらっしゃるって、いいんですかって言って、いやもう目に見える人みんなもらうもんなんですっていう、これそういう風習だからっていうにもらったら花嫁菓子っていうに書いてあるんですよ。ちょうどね、ひなあられの豆を大きくせんべいぐらいに大きく作ったようなもんだと思ってください。かじる、あの円盤状のものでかじるひなあられが3枚入ってるみたいなもんで、でもちゃんと花嫁菓子って書いてあるんですよ。
へ
ーへーっていう
の、徳島のなんかそういう風習かもしれないですね。
で、
うん、
あの少なくとも僕は初めて見聞きしました。
うん、
うん、知った時には初めて物をもらったって、
うん、
へーと思うことがあって、びっくりしたのが、あのお母さんからあの背中を押されて、はいはいはいはいはいはいはい、はい、皆さんって押されていて、あ、なんですか、あ、って真ん中の方にいて、皆さん、あの、東京から珍しいお客さんが、こちらに来て、いらっしゃってますっていうので、うん、ここでこの人の、祝辞を聞きましょう。と思ったら、お母さんも後ろのみんなの中に入って一緒になって、わーって叩いてるっていうふうに、で、わーってみんな叩いた後、親戚児童が、互いに顔見合わせて、誰
ですよね普通
で、実はこっちのセリフやっていうに、でも腹決まってますから、もうここまで来て、あのほら縁起物の時ですから、たじろいたりだとかどうのこうのっていうのはさ、無礼に当たるので、さも当然のかのように、皆様本日は大安吉日、この良き日に顕微神社様の境内で、神様に誓いを立てて、式を挙げるというとても立派な、ことがあって、ね、回廊凍結のちぎりを結びし、上からには千代や千代に、末永く添い遂げんことを願ってやみません、という形で、お話をさせていただきたいと思います。スラッと言えるから、
すごいですね。
え、
すごいですね。そんな空でスラッと言えて、
いっぺん言ってるからこうやって言えるけれども、その場でもお言ってっていうふうに、で、まあ、演技あれなんで、階段やってるんじゃわれんかったから、作家をやってますっていうふうに言って、で、僕の著作は、ね、架空そこの、ね、小さい小屋の中に並んでますから、ああ、こんな本書いてるんかと思って、いただければなんですけども、まあ、めでたい式の時にがっかりされてもなんなのでっていうに、宮崎駿って知ってますって知ってますって、トトロ知ってます知ってます、ラピュタ知ってます知ってます、キキ知ってます知ってますって、あれ作った人ですって、おお それはすごい人がっていうふうに今まで知らへんかったやんかっていうとかあったりするんですけども、もうなええ人にっていうので、で名刺ください、一緒に写真撮ってください合戦が起こって、でこう思ったらお母さん何するんですか、いきなりそんなって、できたじゃないできると思ってたっていうふうにというところまでつながっていくところですけども、珍しくめでたい話で締めくくったらどうかなと思うっていう。
そうですよね、すごいご縁ですねこれも県民様の。
うん、ほんまに呼ばれるようにっていうとこやけども、うん、まるで行く日が決まってたから、
うん、
こんな風になってたかっていう風に思う。だからこの人人前に出して挨拶させても大丈夫って、うん、いきなり祝辞をやんなさいって言われても祝辞できる人やからっていう風に思って、
うん、
引っ張り出されたかもわからんけれどもだけども、人の前に押し出すにしてみても、うん、信用がなかったりだとか、この人はできるっていう何かがなかったら、
う
んできるもんやないんで、
まあそらそうです
ね、言うときますけど県民神社で祝辞述べたことなんて一回もないです
から、ね、そらそう普通述べることなんかないですよ。しかも全然知らん人のそんな
知らん人の結婚式やないからねっていう、ね真面目に向こうも知らんけどこっちも知らんからっていう中でああお前県民様の階段から、紋付き袴と角隠してる花嫁さんと花婿さんが降りてきたって綺麗なもんだねお母さんみたいな風に言ってほんまやねパチパチパチパチって言って拍手って記念写真やってるところにぐいぐい背中押されてて、はいはいはいはい皆さんっていう風に何ですの何何何何って紹介した人一人ともいるのかなって言ったらこれから挨拶が始まります、ご祝辞がありますっていうに心の中でも汗ですよ。
そうです、
聞いてないねんけどっていうことをお首にも出さずにやるのも度胸がいるのでっていうところだけども、ね、こんな無茶ぶりは人生で慣れてますっていうところですけど、
うん、
せっかく私のラジオをここまで聞いて、くださってるんですから、こういうことであろうとなかろうと、
うん、
何かがある、何かが立ち札か、塞がるということって、おおむね予告ないです。
うん、突然やってくる
ね。そういうことですね。良き、面白きことも突然かもわからないけども、そうではないことも、突然やって、きます。で、それはね、誰かのせいではおそらくありません。
うん。
ご縁があってそうなったのかもわからないっていうだけだったりするんですけども、そんなものはね、状況の説明にはなってないです。
うん、
ご縁だって、タイミングだって、今この時とかなんとか言いながらですけども、なんでこんなことが、どんな事情でこうならなければならなかったのかっていうのって、
うん、
様々なものの歯車が噛み合ってそうなってるとは思うんですけども、主犯たるものというのがはっきり見えたりはしないと思うんです。うん、だから、ね、こんなことがある前に事故があったというとこだったりするけど、そんなもこと前から、ええことも悪いこともどっちもあったんですよ。
うん、
気がつき始めてから悪いことばっかり思い出して、
うん、
ええことやった途端に、亡くなったことにしている、
うん。
悪いことではないことにしているから記憶にないというだけのことがあったりするので、ご祈祷を受けられるのも、立派なことだったりしますけど、腕輪をつけるのもいいでしょう。お札を首からぶら下げるのもよろしいとは思いますっていうとこですけど、す、
う、
べ、
ん、
てそういうもののせいに頼り切ってはいけない。
うん
し、そういうものの原因で良き悪きを判断したりだとかっていうことも危険だと、まあ、思います、
うん、
己が招くことがあるからこそという自覚がないと己によって避けることということを構築しづらいじゃないですか、
うん、
あこれは僕が悪いんやこういうことをするとこんなことが起こるのでこんな迷惑がかかってしまうからこういうことをしてはならないというのは自分に責任があって自分の犯人という自覚があってからこそ、二度とこういうことを原因に自分は人に迷惑をかけてはならないっていうのがあるので、
うん、
人のせいにしてたらいつまで経っても治らへん。
うん。
うん、しかも、他人のせいにばっかり にしていると、他人の目から見てもあなたはどうなのっていうふうに思われる可能性もありますよね。うん、これはね、阻止できる良いことと、阻止、できる悪いことっていうのが、うん、一体に入っている人間という生き物のことだったりするので、
うん、
うん、できたら物に頼り切りすぎるのも良くないし、物のおかげすぎるのも良くないし、
そうです
ね、物のせいにしすぎるのはもってのほかです。
これはね、ちょっと一つ補足だけしておきましょうかね。ご祈祷言ってる間に家の中で会が起こるかどうかみたいなテーマね。
あ、そんなことあり
ましたけれども。
はい。
これ、まあ、県民様にもね、言われてますけれども、その古いお札を持ってこなくていいって言われてますよね。
そう。
その、古いお札家に置いたまま、新しいお札をもらって、言うたら、常に古いお札と新しいお札2枚家にある状態にしときなさいという。
そう。で、次来るときに入れ替える、
うん。入れ替える。だから、留守してる間に魔物が来たら困るからという意味で、古いお札を置いたまま、新しいお札、
うん。
普通の人でみんなね、古いお札持って、神棚留守にした状態で行きますもんね。
で、家のね、
うん、
ガードがゼロになるんですよ。いわゆるバリアのスイッチを、
うん、
オフにしてから出かけて行って、うん、オンにした時にもう入ってますっていう。
そうですね、空っぽにしてる間に。だからまあその辺気になるようでしたら、そういう風にされたらいいんじゃないかなと思います。
そうですね、そういうことが原因だと思われる方であればあるほど、はい、うん、これをね、理由と言ってるのではなくて、うん、そういう風にされてみれば心配の種が一つは減るのではないかなと思えるという程度に受け取っていただければ、
ね、はい。
番組ホームページでは別冊怪談ラジオを1回220円でダウンロードできます。怪談だけではなく、放送では話すことのできない怪談周辺の内容を語っています。毎週木曜日に配信していますので、ぜひお買い求めください。
番組へのメールの宛先は怪談アットマーク jocr.jp kaidan アットマーク jocr.jp です。
ぜひあなたが体験した回をお聞かせください。